作家の和田ひろみです。2024年4月20日、0時30分を回りました。和田カフェ911回目の放送です。今、事務所で収録してるんですけど、11日からメルボルンに行ってて帰ってきているわけですけれども、どんな気分で帰ってきてるんでしょうか。久しぶりにオーストラリアの方にちょっと出向いて、しかもシドニーは何度も行ったことがあるんですけど、メルボルンって行ったことがなくて、メルボルンってめちゃめちゃいいってみんな言うんですよね。街並みがすごい綺麗とか、ちょっと一回行ってみようかなみたいな感じで、ちょっとフラッと訪れますということで、また次回の、ね、放送の時にメルボルン、散策ツアー日記みたいなことをね、ちょっとお話ししたいと思います。改めまして FM 富士お聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田ひろみです。もうもう春、もう夏に向かうみたいなね感じで、私の1年も皆さんの1年もあっという間に過ぎ去りそうな勢いがありますが、そろそろ宝物のお芝居のですね、準備に奮走しようという感じです。皆さん本当にもう私やっぱりね、やるの怖いなってありますね、こういうイベントってね。でもイベントやらないと努力しないんですよね。その努力っていうのは、人に声をかけるとか、自分が前に出ていくとかっていうことをやっぱりしないので、本当に努力をし続けたいなっていうふうに思ってます。はい、皆さん、宝物のお芝居ぜひ来てください。今、事務所で収録してるんですけど、ボストンテリアのね、犬のモモ専務が、ものすごいいい気持ちで寝てて、まあ、こういう犬はすごいいびきをかくんですけど、すごいもう本当に大音量でいびきかいてます。後ろからちょっと消せないぐらいな、いびき音がね流れてますが、これは小さな犬の鼻息だっていうことを最初に言っておきます。お耳苦しい点があったらお許しください。本人は気持ちよく寝ております。時間があれば今夜の気づきのコーナーで私の作品を朗読させていただきます。あるいは気づきのお話をさせていただきます。ちょっと盛り上がり感の気分で考えさせてください。ウィークエンドの始まりになりました。和田ひろみの和田カフェ。皆さん、今晩も最後まで楽しんでってください。畑基博で Life is Art でした。和田ひろみの和田カフェ、番組に届いたメッセージをご紹介します。ラジオネームスプリンターさんです。いつも和田カフェを聞いてます。ありがとうございます。和田さんに質問があります。チャンスをつかむとはどういうことなのか最近よく考えています。実はこの春の人事異動に先駆けて、年明けに新しいプロジェクトの打診を上司からもらっていました。ただ私は今週末に片道1時間の親の介護を抱えており、新たな仕事は抱えたくないという思いから、その上司の話をあまり聞かずに断っていました。しかし蓋を開けてみると、そのプロジェクトは実家のそばの勤務地、それを知っていたら実家のそばに引っ越すこともできたのに、なんであの時もっと詳しく話を聞いておかなかったのだと後悔しました。その仕事を受けたのは私の後輩で、風の噂では昇給もしたそうです。和田さんの著書で前髪神様という言葉を知りました。本当に最初に前髪をつかまないとチャンスは逃げてしまう。目の前のチャンスの話をしっかり聞かなかった自分を後悔しています。次回の念を込めて改めてチャンスをつかむということについてお話しいただけないでしょうかということです。スプリンターさん、ありがとうございます。チャンスは 前髪神様のね、チャンスの神様は前髪しかない、目の前に来た時につかめ、後ろには毛がないから通り過ぎたらもうつかめないですよっていうのが、チャンスの前髪神様の話で、私の会社、株式会社ヒロワのロゴマークも前髪神様のロゴマークになってます。このロゴマーク人気で、トートバッグ作ったりとか、なんか商品作る時にうちはよくそれをつけるんですけど、不安の方はすごい喜んでくださってます。まあ、そんな私自身も前髪神様をロゴマークにするぐらいの前髪神様好き、要はチャンスをつかむにはこれなんだっていうことを言い続けてきた人間なんですが、一瞬だっていうことですね。まあ、今後悔されているっていうのはもう今ぐずぐず今から悩んだってもう仕方がないので、次のチャンスをつかむ体制はどうなっているのか、自分自身はつかむ準備ができているのかとかね、そういうことを考えていけばいいことなんですけど、一瞬だっていうことってね、先延ばしにするなっていうことなんですね。で、新鮮な気持ちで向かっていくっていうことですね。で、なんかずっと降り続くものではなくって、その瞬間になんかこう光が差した瞬間にそれをつかむっていうか、チャンスっていうのはもうほぼほぼタイミングなんですね。だからこう自分が明るい気持ちでいるとかね、その自分はワクワクする状態でいるとチャンスって多くなってくるし、暗いまま下向いて歩いてるような人はやっぱりチャンスの神様を上、チャンスの神様頭上行きますから、下向いてたらそれと出会えないということもあるので、明るい気持ちでいるっていうことを、自分の可能性をつかんでいくっていうことが大事。それからあとチャンスをつかめなかったのは、介護の問題があるってここに書いてあるんですけど、チャンスつかむってどういうことかっていう と、責任を負うとか、失敗を、する可能性も一緒につかむとか、もしそのチャンスがお金がかかるとか時間がかかるであれば、何か自分が先に時間なりお金なりを差し出さなくてはいけないとか、できればそれつかまない方が、慣れ親しんだことをずっとやり続けた方が楽だったりしませんか？だからついつい人間ってチャンスつかみ損なったんじゃなくって、自分でつかまない方を選んでしまったっていうことなんですね。ご自身の選択ではないのかなっていうふうに思います。これ以上抱えたくないという思いからっていうことだったと思うんですが、その実家に近かったからっていうことじゃやっぱりダメなんですよね。たまたま実家に近かったからあれやればよかったっていう人に仕事はやっぱり会社は振られないというか、私その仕事を実家が近かったらやりますっていう意見ってどうでしょうかね。なんかもちろんそれは本人にとってはベストかもしれないけど、じゃあ海外だならやらないのかとか、じゃあ東京だったらやらないのかじゃなくって、その仕事やってみたい、私それワクワクするっていう人にチャンス行くんじゃないのかなって思うんですよ。何かにそこで条件つけちゃうと、その人の意欲ってなんかパフォーマンス、そのチャンスを与えたい会社もしくは前髪神様は、この人にチャンスを与えたらその人がワクワクしながら、もうその人のパフォーマンスが上がって、その人も周りもハッピーになる人にそのチャンス使ってもらいたいんですね。でも今自分は介護抱えていて、で、新たな仕事は抱えたくないと思っていて、でも家の近所だったらやれるっていう人にそのチャンスが行くかなってことなんです。だからもしそれを前もってその家の近所だって知ってて、家の近所がやりますって言った時にどうかなみたいな感じはちょっとあるんですよね。条件付きじゃダメっていうのがまああるんですよね。だからもしその時持ってけばよかったのにじゃなくって、どこでもいいからやります。だってその後輩は実家のそばの勤務地行きたかったんですかね、スプリンターさんの。いや、引っ越さなきゃいけないとか、その後輩さんは不便になった人だと思うんですよ。でもそれでも私はその仕事やりたいっていう思いにやっぱりチャンスって乗るんだと思うんですね。だから自分の中でこれが揃って、これが揃って、これが揃って、これが揃ってって石橋を叩いて渡るじゃないけれども、なんかこうお金も揃って、時間もタイミングもよくって、場所もよくって、最高級な状態でそのチャンスちょうだいっていうと、やっぱり自分の負担をできる限り減らし、失敗を の損害を減らしっていう風になってしまうので、それはもうチャンスではなくなっちゃうんですよね。チャンスじゃなくなっちゃうというか、なんか保身のために動くみたいなこととかなっちゃうから、なんかこうダメなんですよね。いや、もともとね、どんな仕事でもやります、いや私それやってみたいですって蓋開けてみたら、え、実家の近くだったラッキーみたいなのがチャンスです。で、後で知ってそれを受けたらいいっていうのは、もうスプリンターさんにとってのチャンスではもうなくなっちゃってて、その仕事を受けたとしても楽しくなかったりとか、結局新たな仕事は抱えたくないという状況になると思います。自分が選んだことの通りになる。同じ仕事をしているにもかかわらず、自分はその仕事をすることによって負担が多くなって、昇給しなかったかもっていう未来もあるんですね。だから選ぶ時の気持ちが、その気持ちもその段階でそういう気持ちになっちゃった段階でチャンスではなくなるっていうか、姿を変えちゃうんですよ。なので、その瞬間につかむっていうのは、あ、楽しそう、ワクワクするっていうね、いや介護抱えてるんだけどでもやりたいみたいな、その勢いのボタンみたいなものを押さなきゃいけないのが実はチャンスなんですね。多くの人にチャンスは訪れてるんだけれども、一部の人にしかつかめないっていうのは、そのリスクとかいろんなものを加味しても、私はそれをやってみたい、私はそれをつかんでみたいっていうエネルギーが、そのチャンスに乗った時に相乗効果で大きくなっていくっていうことを前提に捉えていただけると、チャンスっていうその実態みたいなものがご理解いただけるのではないのかなっていうふうに思います。そう言うと、いや今こういう状況でなかなか大変だからとか、親のことがあるから私そんなこと言われたらチャンスつかめないわみたいにね、なんか不愉快になられたかもしれない、もしなっちゃったらごめんなさい。ただもし次回そういうチャンスがあった時、ワクワクしたらもう動いちゃってください。介護があろうが何しようが、自分の人生を優先させてくださいと私は思います。え、そしたら親どうなるの？それはその時考えよう。何らかの方法が出てきます。自分の人生を切り開くために、自分のために生きるために何らかの方法が出てきます。だから今犠牲心で動いている場合はチャンスはつかめなくなっちゃうので、自分がもっと外に開けていって、もっとチャンスをつかめる人生とはということをもう一回自分に問うてみれば、決断の方法はさらに明確に見えてくるんではないでしょうか。スプリンターさん、次必ずやってくるので、ぜひつかんでください。
わらカフェ。
クリーピーナッツで二度寝をお送りしました。私ダイヤモンドオンラインというところで連載を書かせていただいてるんですけど、実は最近、たまたまですね、教えたがりのおじさんが不適切にも程がある助言ばかりしてしまう悲しい理由っていうね、そういう記事書いたりとかしてます。でこちら会員にならないといけないんですけど、ダイヤモンドの会員というのはメールアドレスを入れるだけで無料で読める記事なので、また私の記事たくさん載ってますので、そちらの方を読んでいただけると嬉しいです。ここからは、ちょっと朗読もしようかなと思ったんですけど、ちょっと喋りたいことがあるみたいなね、ちょっとそれで引き続きのコーナーにさせていただきます。6月7月で舞台劇宝物を再演するわけですけど、今回、去年の11月にオーディションもして、100人ぐらいの応募の中から穂波役を2人、ママ役を1人、選ばせていただいたっていう感じではあります。わざわざキャストも変えて、なんかこう構成も変えてやっていくっていうことはさらに手間がかかることだし、お芝居自体が非常に大変なんですよね。私セミナー業界にずっといたから、いろいろ経費部分とか人の関わる人数とか考えると、お芝居って本当効率悪いなみたいなね、ビジネスの側面から見たらあんまりやりたくないことかもしれないんですけど、ただみんなで何かを作っていくってすごいこと で、どうせ作るんだったらさらにいいものをってやっぱり思ったりとかはしますね。私はお芝居が好きでずっと見に行ってたし、これからもずっと見に行くとは思うんですけど、やっぱりこうお芝居ハマってる方とかね、面白いの作られる方って、テレビドラマの脚本とかもやっぱり工藤さんもそうですけど面白いの作られるし、演技もすごく上手だったりするし、やっぱりああいう世界観持ってる人私すごい好きですね。で 映像だったら撮り直せばいいやとかさ、なんかここをちょっと編集でとかね、じゃあ NG だから次とかって感じだけど、芝居って一発勝負で、あそこでパーンってセリフ忘れたらとかね、その瞬間その瞬間の生きてる感じがすごくする。だからそういう舞台をね見るって、やっぱライブもそうですけど、その瞬間しか味わえないものを見る。で、今例えば VR でね旅行に行けたりとか、メタバースで誰かと出会うとか、そのデジタルの中で済ましてしまうことで私たち生きていくことになってる人もいると思うし、それはそれであってもいいと思うんだけど、やっぱり人と人とが出会うとかね、リアルな部分で感じるものとかね、暗黙知みたいなものってやっぱそこでしか表現できないと思うんですね。で、人間ってそうやって脳を発達させていくんですよね。だからお芝居とかはそのデジタルが発展すればするほど、そういうものを見て、そこの場所にわざわざチケットを買って電車に乗ってそこに行って、そこで体感するっていうことはやっておかないと、私すごく偏ってしまうと思うんです、人間が。で、感性が磨かれなくなったり、つまんなくなっちゃったりもすると思うの。だからそういう感覚みたいなもの、バランス、デジタルとアナログのバランスっていうのはこれからめちゃめちゃもっともっと必要になると思いますね。なんで、右脳と左脳みたいなバランスもあるじゃないですか。脳出血になった脳科学者の女性の先生が脳の本書かれていますけど、脳出血になった先生って左脳が脳出血になって右脳だけになった瞬間にワンネスになっちゃったんですよね。自分という存在がなくなって全てと一体感になっている右脳の世界ってこんな世界なんだって。左脳っていうのは私っていう子をね、やっぱりなんていうか明確にしていく、私とあなたみたいな。でも右脳っていうのはもうその草もその土もこの机もこう全部みんな一体なんだみたいな、境界線がぼんやりになる世界を体験されたっていうね、脳の育て方のね本書かれている先生ですが、要はその右脳と左脳のバランスがあって初めて人間でしょ。だからデジタルアナログもそうなんですね。で、そこをやっぱり体験するっていうので初めて人間的に成長していくっていうことが出てくる。だから私はデジタル社会になればなるほど小説を書いて、アナログのお芝居やりたい、いや小説もいつかチャット GPT に書かれるとかいろいろあると思うけど、そうなった時の私は自分の感性が会話した時のつまらない人間とかになりたくないなって思うんですよ。で、会話も全部チャット GPT にやってもらうわけ。私それね、あっという間にアルツハイマー認知症になっちゃうと思いますね。だから、今5人に1人が認知症になるっていう時代の中で、これは加速度的に増えていく、使わなくなりますからね。歩かなくなる、見なくなる、感じなくなる、便利になるっていうことで私たちは機能を失う。そこをやっぱりバランスを作るっていうのはすっごい今後の課題なんです。だから私はやっていきます。そして宝物の芝居、これたくさんの人が感動して泣いてくださって、有名な脚本家の先生もこれはもう本当すごかったって大絶賛していただいたのが去年の3月。ぜひ再演をということで勇気を持ってさせていただきます。私の中でもこれは挑戦だし、チャンスをつかみに行くっていうことなんですが、挑戦をするってことはなんかさ怖いよ、またかみたいな、もうまた集客でガラガラだったらどうしようかなとか、ネガティブな発想がないわけじゃないの。でもそうなっちゃったらそうなっちゃって仕方がなくない、やるしかないんだから。だから一生懸命やっていこうと思います。その現場に一緒に立ち会ってもらいたい、これをもし聞いている方がいたらぜひ立ち会っていただきたいなっていうふうに思います。よろしくお願いします。和田博美の検索をしていただきますと宝物のウェブ出てきますので、ぜひそちらから、ご覧になってください。よろしくお願いします。
和田カフェ、
はい、和田博美の和田カフェ、そろそろエンディングのお時間です。宝物のチケット絶賛発売中です。それから私の会員制のオンラインスクールパワースクールも今募集中で、パワースクープレミアムっていうのも開講しました。これがもう本当に全部受けると何百万以上っていうセミナーを全部ぶっ込んでるもので、販売していくっていうよりも会員さんにもうほぼほぼ無料で届けたい、もっとこういうの学びたいっていう方のために、作ったプレミアム制度になります。 大人になってからの学びってずっと必要なんですけど、特にセールスとかね、自分を売り込むとか、会社の中でどうやって自分をポジション作っていくとかね、そういうのも含めてやっぱり売れる力って必要だったりする。でこれセールスっていうことじゃなくって、やっぱりアピール度合いとかね、言葉の使い方とかね、人間性をどうやって作っていくかっていうこと、すごい大事なんですね。そこをぜひ学んでいただければと思って、パースクプレミア、もちろんパースク普通の会員さんでも学べるんだけど、さらにですね、もっと具体的に売れるようになりたいっていう方はそちら学んでいただければということで、それを開講しました。パースク会員にまずなっていただいてから、さらにそこの扉が開くっていうね、要はチケットを買わないとその扉の鍵はもらえないっていうね、ちょ2段階になってるんですけど、まあ、両方体験していただきたいなって思って、そういう2段階制度になってます。ちょっとめんどくさいんですが、ぜひ参加してみてください。よろしくお願いします。これも和田ひろみ .com とか、いろんなところから見ることができますので、ぜひそっちから見ていただければと思います。よろしくお願いします。和田ひろみの和田カフェ、今夜はこのあたりで閉店になります。もし周りの方とかいらっしゃったらね、あ、なんか面白いのラジオやってるよみたいな感じで言ってもらうと嬉しいです。 Spotify、iTunes、そして Amazon Audible でも無料で聞くことができますので、ぜひご紹介ください。皆さん今週1週間も本当にお疲れ様でした。とはいえね、まだお仕事中の方、そして明日も明後日週末も仕事だぞっていう方、引き続き頑張ってください。皆さん来週もまた1週間素敵になりますように。お相手は和田ひろみでした。